沼プラス。
8月放送分のワンヌマプラスのお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がお届けしていきます。今日も市役所のお部屋を借りて収録した模様を皆さんにお届けしていきます。今回は市民課からです。市民課から職員の方に来ていただいて、市民課のお仕事について教えていただきます。今日は3人の職員の皆さんにそれぞれお話をいただきます。順番に自己紹介をお願いします。
こんにちは、市民課管理係の飯田と申します。よろしくお願いします。
はい、
市民課受付係の大御田と申します。よろしくお願いいたします。
はい、
市民課受付係の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。さあ早速市民課について伺っていきます。市民課ではどのような業務があって、皆さんはどんな業務を担当されているのか順番に伺っていきます。まずは飯田さんからお願いします。
はい、市民課には管理係、証明係、受付係、戸籍係、国民年金係の5つの係があり、それぞれ異なった業務を行っています。管理係は人口の統計、市民課で導入しているシステムの管理、市営墓地の管理などを行っています。証明係は市民の方々から申請を受け付けて、住民票などの証明書の発行、パスポートの交付を行っています。受付係は引っ越し等による住所移動の受付、印鑑の登録、マイナンバーカードの業務等を行っています。戸籍係は婚姻届、出生届などの戸籍に関する届での受付等を行っています。国民年金係は国民年金について相談・申請の受付等を行っています。私はその中で管理係に所属し、人口の統計およびシステム管理を担当しています。
はい、そして大御田さん。
私と佐藤は受付係に所属し、マイナンバーの業務を担当しています。
はい、まあ、市民課は幅広い業務に分かれているということなんですが、最近よく耳にするマイナンバー業務について、まずは大御田さんと佐藤さんに詳しく教えていただきます。そもそもマイナンバーっていうのはこれどういうものなんでしょうか。
はい、マイナンバーとは平成27年10月5日施行のマイナンバー制度開始に伴い、住民登録をしている国民一人一人に付番されている12桁の番号のことです。マイナンバーの利用により、税や年金、雇用保険などの行政手続きに必要だった添付書類が必要なくなり、これらの手続きでの利便性が高まります。また、行政事務の効率化が図られることで、市民サービスの向上や番号で管理することにより、公平な給付の確保の実現につながります。そして皆さんご存知のマイナンバーカードというマイナンバーの利便性を高めるものがあります。
はい、まあ、マイナンバーそういうものということでご紹介いただきましたが、マイナンバーカード皆さんはお持ちでしょうかね。そのマイナンバーカードの作り方教えてください。
はい、マイナンバーカードの申請方法は大きく分けて3つの方法があります。一つ目は申請者本人が市役所の窓口にお越しいただいて、申請書のタブレット端末をでお写真を撮っての申請。二つ目は個人番号カード交付申請書に署名・押印をし、顔写真を貼り付けて郵送による申請。三つ目はお持ちのスマートフォンまたはパソコンからネット申請する方法です。現在、マイナンバーカードは申請をしていただいてからお受け取りをするまでに2ヶ月程度お待ちいただいておりますので、申請を考えている方は早めの申請をお願いいたします。また、マイナンバーカードの申請には、約5年前に通知カードと一緒に送られた個人番号カード交付申請書が3つの方法すべてで必要になります。この申請書をなくした場合は、市役所またはお近くの市民窓口事務所にて再発行の手続きをすることができます。再発行の手続きは、本人または同一世帯員の方が窓口に本人確認書類をお持ちいただく必要がございます。
はい、では、マイナンバーカードの受け取りまでの流れを教えてください。
はい、不備なくカードが作成されますと、市役所から交付通知書という白いハガキのご案内が住所地へ送付されます。ハガキがご自宅に届きましたら、届いたハガキと本人確認書類、マイナンバー通知カードをご持参の上、ご本人様にお越しいただき、手渡しで交付するという流れになります。 受け取り場所はお住まいの地区によって交付場所が定められていて、交付通知書に記載していますので、お間違いにならないようお気をつけください。また平日にお仕事などの関係で窓口へお越しいただくことが難しい場合は、月に一度予約制の休日交付窓口を沼津市役所本庁庁舎にて開設しておりますので、よろしければご利用ください。
はい、ではマイナンバーカードを使って具体的にどのような手続きができるんでしょうか。
はい、まずマイナンバーカードは公的な身分証明書として使うことができます。またマイナンバーの記載が必要な手続きで、本人確認と個人番号が確認できる唯一のカードです。次にマイナンバーカードには電子証明書が2種類ついていまして、この機能を使って様々な手続きができます。この電子証明書は6文字以上16文字以内の暗証番号をつけた署名用電子証明書と、4桁の暗証番号をつけた利用者証明用電子証明書というものがあります。具体的な機能として、署名用電子証明書はインターネットを利用し、確定申告など電子申請する際に利用するもので、最近では特別定額給付金のオンライン申請にも利用されました。また、利用者証明用電子証明書は、コンビニで住民票や印鑑証明書の発行やマイナンポイントの申請、予約の際に利用するものです。さらに8月の3日からは楽々申請サービスというスピーディーに証明書を窓口でお取りいただけるサービスも始まりました。こちらのサービスは後ほど詳しく説明させていただきます。
はい、ではそのマイナンバーカードですが、運転免許証と同じように有効期限があるのでしょうか。
はい、カード本体の有効期限については、20歳以上の方は発行日から10回目の誕生日まで、20歳未満の方は発行日から5回目の誕生日までです。また中の電子証明書については年齢を問わず、原則として発行日から5回目の誕生日までが有効期限です。更新手続きは有効期限満了の3ヶ月前から行うことができます。国から更新のご案内が届きましたら、電子証明書の更新手続きはお近くの窓口へ、マイナンバーカードの切り替えの方は同封されている申請書を使用して再度ご申請をよろしくお願いいたします。
はい、まあ、最近のニュースでは給付金のオンライン申請が始まったことによって窓口が混雑していると耳にしますけれども、沼津市の窓口はどうなんでしょうか。
はい、沼津市の窓口も特別定額給付金のオンライン申請で大変窓口が混み合い、1時間以上お待ちいただくことがありました。実際には給付金のオンライン申請は窓口にお越しいただく必要はありません。しかし申請にはマイナンバーカード交付時に決めていただいたパスワードが必要となり、そのパスワードを忘れている方がパスワードの再設定手続きにお越しいただいたため大変混雑してしまいました。また全国で一斉に申請が増えたためにシステムに負担がかかり、システム障害が起こってしまい、処理に時間がかかってしまった状況もありました。
はい、マイナポイントの申し込みも始まりましたよね。これについても教えてください。
はい、マイナポイントとは国が実施する消費活性化策で、マイナンバーカードを使用してマイナポイントの申し込みをした方を対象に、選択したキャッシュレス決済サービスで買い物に使えるポイントを国が付与する仕組みです。キャッシュレスで2万円のチャージまたは買い物をすると、1人当たり上限5000円分のマイナポイントがもらえます。7月よりすでに申し込みが始まっており、9月からご利用が可能となります。
はい、では具体的な申し込み方法を教えてください。
お持ちのスマートフォンのアプリまたはパソコンから専用サイトにアクセスして、マイナンバーカードを読み取り予約を行います。予約の際にはカード交付時に決めていただいた4桁の数字の暗証番号が必要です。暗証番号をお忘れになられている場合は、あらかじめお近くの窓口にて再設定手続きを行ってください。またご自宅に予約をする環境がない場合には、沼津市役所本庁庁舎2階にカードリーダー搭載のタブレットをご用意しておりますので、ぜひご活用ください。
はい、まあ、これから利便性が広がるとともに、マイナンバーカードの普及率が高まって窓口が混雑することも想定されますが、沼津市としてはどのような対策を考えているんでしょうか。
はい、今現在の取り組みとしては、月に一度休日交付窓口を開設し、マイナンバーカードの受け取り手続きなど予約制で受けたまっております。 今後窓口の混雑状況緩和のために職員の増員や休日交付窓口の増設、またマイナンバーカードの交付業務以外にも対応できる休日窓口の開設を検討しています。マイナンバーカードの普及率が高まるとともに、マイナンバーカードの手続きで市民の皆様にご不便をおかけしないよう努めてまいります。
はい、令和2年5月25日をもって通知カードが廃止されたと伺いました。通知カードの取り扱いについて教えてください。
はい、通知カードについては記載されている氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続きマイナンバーを証明する書類として使うことができます。しかし氏名、住所等に変更がある方は記載事項の書き換えや再交付を行うことができませんので、お時間のある方は顔写真付きのマイナンバーカードをご申請いただくか、お急ぎであればマイナンバーが記載された住民票をお取りいただくことで証明が可能になります。
はい、通知カードの下についているマイナンバーカードの申請書、これ取り扱いはどのようになるんでしょうか。
はい、通知カードの下についている個人番号カード交付申請書は引き続き使っていただくことができます。なお住所や氏名変更されていてもそのままご利用いただけます。また個人番号カード交付申請書を紛失している場合は、冒頭でも申し上げた通り市役所またはお近くの市民窓口事務所にて再発行の手続きをすることができますので、窓口にお越しください。
はい、ありがとうございます。先ほどお話に出ましたマイナンバーカードを使った、便利な楽々申請サービス、これが8月から始まったというふうに伺いましたが、どのようなサービスなんでしょうか。
楽々申請サービスはマイナンバーカードを利用して簡単に証明書を発行するサービスです。コンビニ交付サービスと同様にマイナンバーカードをお持ちいただき、4桁の暗証番号を専用端末で入力することにより申請書を記入せずに証明書が取得できます。
便利なサービスですよね。これどの証明書でも取得できるんでしょうか。
取得できる証明書は住民票、印鑑証明書、戸籍謄証本の3種類です。住民票は世帯全員分か世帯の一部の方を選ぶことができます。また住民票に記載する内容につきましても、本籍地、戸籍の筆頭者、世帯主名、世帯主との続き柄、マイナンバーの記載の有無を選択できます。印鑑登録証明書は沼津市で印鑑登録している方のみ発行できます。戸籍謄証本については、住所、本籍地が沼津市にあることが条件となります。本籍地が沼津市で住所地が他市町村の場合は、従来通り紙の申請書に記入し申請してください。また戸籍届出後数日間は内容が反映されない場合があります。
はい、このサービスはどこの窓口で利用できますか。
市役所本庁および金岡市民窓口事務所で利用できます。
はい、ではこのサービスを導入するきっかけは何だったんでしょうか。
申請書は証明書ごとに記入していただく必要があり、市民の方にとって不便に感じていると思われます。また手の不自由な方には大変な負担となっております。そういった背景から、少しでも市民の方の負担を減らすべく楽々申請サービスの導入を決めました。
はい、このサービスを導入することによってですね、いろんな効果が期待できるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
窓口の混雑時は申請から交付までに30分以上かかる場合がありますが、楽々申請サービスをご利用いただくことによりスムーズな手続きが可能となります。また申請書の記入を省けることにより、市民の方にとって気持ちよくご利用いただける窓口になると考えています。コンビニ交付サービスと同様の操作のため、市役所で操作方法を覚えていただくことで、平常時にはコンビニ交付サービスを利用していただくことで市民の方々にとって便利となると考えています。またマイナンバーカードの普及にも効果があると考えています。
はい、ではこの楽々申請サービスを利用するにあたって必要なものは何でしょうか。
必要なものはマイナンバーカードだけです。マイナンバーカードを利用して自分で操作するので、本人確認書類の提示は必要ありません。ただし利用するにあたり4桁の暗証番号が必要となりますので、事前にご確認をしておいてください。先ほども説明がありましたが、暗証番号を忘れてしまった場合は再設定しなければなりません。市民課および市内11カ所にあります市民窓口事務所で手続きを行うことができます。その際は必ずご本人様が来庁していただき、マイナンバーカードと本人確認書類が必要となります。
はい、 ではこの楽々申請サービス、どのように申請をして証明書が交付されるんでしょうか。
はい、まずはじめに専用端末の画面に従ってタッチパネルを操作します。次にマイナンバーカードを置く画面が表示されましたら、カードリーダーにマイナンバーカードを置いて暗証番号数字4桁を入力します。次に画面に従って取得する証明書を選択し、申請が完了します。レシートプリンターから受付番号入りの受付表が出力されますので、受付番号が呼ばれたら会計窓口で職員に手数料を支払い、証明書を受け取ります。
では使用上の注意点はありますか。
楽々申請サービスを使用するにあたり何点か注意点があります。コンビニ交付システムと同様に、暗証番号を3回間違えるとロックがかかってしまいます。ロックがかかってしまった場合は暗証番号の再設定が必要です。通知カード、住民基本台帳カード、市民カードでは利用することができません。またマイナンバーカードを受け取りの際、利用者証明書用電子証明書4桁の数字の暗証番号を登録していない方は利用ができません。マイナンバーカードでは楽々申請サービス以外に窓口での印鑑登録証明書の交付はできません。窓口で申請する場合は印鑑登録証を必ずご持参ください。楽々申請サービスで証明書を取得する場合は全て有料扱いになります。免除を受ける方は窓口での申請をお願いします。また年に数回システム保守等でコンビニ交付サービス及び楽々申請サービスの使用を停止することがあります。停止する際は広報沼津市のホームページで周知しておりますのでご確認ください。
正直伺いますが、これサービスの操作難しいんでしょうか。
操作について画面の案内に従って進めていくので、そこまで難しくありません。操作方法に不安のある場合は市民課の職員にお気軽にお声掛けください。
はい、ありがとうございました。では最後に一言抱負などお願いします。
はい、現在証明書の申請につきまして、申請書の記入の仕方が分かりにくく、また混雑時には証明書の交付までにお待ちいただくこともあり、市民の方々に大変ご迷惑をおかけしております。今回導入した楽々申請サービスを利用していただくことにより、申請書の記入もいらず待ち時間は解消すると考えております。楽々申請サービス対象外の証明書の申請につきましては、記載台に記入例を掲示しており、本庁では9時から5時まで市民課職員が1人案内係として立っており、申請方法について対応しております。今後とも市民課として市民の皆様が気持ちよくご利用いただけるような窓口を目指していきます。
マイナンバーは特別定額給付金のオンライン申請やマイナポイントに始まり、今後は保険証との一体化など様々な手続きにおいて市民の皆様により身近なものになっていくと考えております。しかしながら、カードをどのようにして作ればいいのか、またどうやって使用するのかなどわからない方は多いかと思います。私自身は市民サービスの根幹をなす重要な業務を行っているという責任感を持ち、皆様に分かりやすい説明、心よい窓口を徹底していきます。何かご不明点がございましたらお気軽にお声掛けください。
最近ではマイナンバーカードの機能を使ってさまざまな手続きができるようになっていますので、マイナンバーカードを申請した皆さんにはマイナンバーカードの具体的な使い方について分かりやすくお話しさせていただきたいと思っています。例を挙げると、マイナンバーカードにはコンビニで証明書が取れる機能もついており、市役所の窓口が空いていない時間帯でも住民票などを取ることができ、とても便利な機能だと感じています。そういったマイナンバーカードの便利なのに知られていない機能の理解を深めていただけるような窓口を心がけていきます。
はい、今日は市民課の職員の皆さんにお仕事についてお話を伺ってきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。